ドシャの章、今日は7章から最後まで、12章までですね。一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ。アバ父よ、今日は伝道者の章として主が何を私たちに語ってくださるか、それを聞きたいんです。教えてください、導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。7章1節から、
良い名声は良い交友に勝り、死の日は生まれる日に勝る。
良い名声は良い交友に勝る。名前がもっといいということですね。交友ということは高く売れる、その交友ですね。それより勝る。だから悪い名前を残して金持ちになることよりそれが勝るということね。死の日は生まれる日より勝る。その人が死んだ後でどのように記憶されるか、生まれたらもうどんな人生になるかはそれから始まるんですけど、死んだ後はその人が人生を終わったんですね。どのような人生を生きたか、その人を記憶するんですね。その死の日が生まれ日より勝ると。二節、
祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い。そこにはすべての人の終わりがあり、生きている者はそれを心に留めるようになるからだ。
人が心に残るのは死んだ人ですね。死んだ時が一番心が純粋になるし、その全て記憶に一番残るのは死ぬことです。死んだこと。だから日本の仏教が人の心を全部掴んだ理由はこの死んだ時のことですよ。それでいろんなしきたりを結びつけたからです。だから私たち、教会もね、この死んだ人のことをよく考えて、私たちは死が終わりではないからですよね。葬式の人たちが言うんですよ。ああ、こんなに明るい、本当に希望に満ちる、その葬式を初めて見たとか言ってるんですよね。この仏教とかは葬式をね、とにかく自分の宗教に結びつけようといろんなしきたりを作るんですけど、私たちは天国に送るものですからね、勝利者の勝利の共進曲のようなことを言ってるんです。だから本当にキリスト教の葬式に参加した人たちは心の中で、ああ死をこのように思うんだ、死んだ後で新しい希望、卒業、この世を卒業した人の素晴らしい人生を見ることができるから。イエス様が言われるんですね。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きる。生きていてイエス様を信じる者は決して死ぬことはないという、私たちは死んでも生きる、生きていてイエス様を信じる者は死ぬことはない。この死を打ち勝つ喜び、希望、この力、命ですね。それがあるからキリスト教のこの葬式は一番力強いメッセージです。まだ私たちはもう帰るんですね。父のもとに帰る。だから生まれ故郷に帰る 私たちのように私の魂の故郷に帰るんです。魂じゃなくて霊ですね。霊の故郷。八節。
事の終わりはその始めに勝り、忍耐はうぬぼれに勝る。
じゃあ八節、事の終わりはその始めに勝り、忍耐はうぬぼれに勝る。ああ、この韓国のことと全然違うね、雰囲気が。いいです。13節14節。
神の御業に目を留めよ。神が曲げたものを誰がまっすぐにできようか。殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよ。これもあれも神のなさること、それは後のことを人に分からせないためである。
殉教と逆境、これは全部主の手によって私たちに吹きかけてくるんです。だから殉教の日には喜ぶんですけど、逆境の日には反省する、悔い改める。だから私たちが逆境になった時に、神様がどうしてこの試練と逆境を与えたかとよく考えることですね。それで主の御心に合わせるんです。そのだから私たちは捨てるものは一つもないんです。全部主によって御手の中に私たちがいます。18節。
一つをつかみもう一つを手放さないがよい。神を恐れる者はこの両方を会得している。
だから私たちが一つをつかみもう一つは手放す、神様が私たちにこう望んでる道があるんですよ。そのために自分を捨て、神様の御心を握っていく、そのためには一つだけ選ぶ、神様が望んでる道を選んで生きることです。20節。
この地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいないから、
基準はいない、一人もいない。だから神様が私たちをね、罪を許すためにこの身代わりになって死んでくださり、また私たちの罪を許す、それで聖霊を与え、聖霊によって私たちがこの世を導かれるんですね、正しい道に。自分を基準だと思ってはもういきません。神様が私たちのために十字架に死んだことが分からなくなる、基準はいない、一人もいない。だからイエス様が必要です。罪が許されるから天国に行くんですね。23節。
私はこれらの一切を知恵によって試み、そして言った、私は知恵あるものになりたいと。しかしそれは私の遠く及ばないことだった。
本当の知恵は私が神様から離れては知恵がないんです。もうはるかに及ばない知恵です。これは聖霊様です。だから私たちの目にはそれが愚かに見えるけど、聖霊様は私たちに知恵です。十字架は滅びる人々には愚かに見える、しかし救われる私たちには神の力です。だから聖霊様はいつも十字架を通して、神様のこの御言葉を通して私たちを導くんです。だから自分が正しいと思っている人は聖霊様の導きを拒めます。しかし聖霊様教えてください、導いてください。それで一つ掴むんで、自分を捨て、聖霊様が言われるこの聖書の道、主が言われる御言葉を握っていく。 29節。
私が見出した次のことだけに目を留めよ。神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだ。
神様が最初この人間の鼻に神の御言葉、神の息を吹き込んだ。それで霊、主の霊をいただいた私たちはリビングソウルになった。人は正しい神様を記憶し、神様を礼拝するものになっていったんです。しかしもういろいろいろいろサタンの言葉を聞いて理屈をつけて、それで聖霊様の言うことを聞かなくなった。だから自分の道に行くように、これソロモンがそうだったよね。女性をいっぱい得て、女性たちが喋っている言葉に理屈をつけてついていった。この女性たちが、空城崇拝する女性たちがソロモンの心を転じた。それで聖霊が離れ、結局彼の心にはもう全部虚しさしか残らないんです。皆さん、聖霊様がないと私たちは全部虚しいんですよ。朝から晩までなぜ生きてるか、これが人生かということになるよね。働いても働いても虚しく見える。しかし聖霊様と共に行くと全部意味がある。今日おいしかった、今日これをした、これをした、全部聖霊様と共にいるからね、慰められるし、勇気が与えられ、力をつけられる。聖霊様じゃないと皆さんはね、虚しいよ。自分だけ、もうこの地球の中で生まれた人の中でね、ソロモンのような、哲学的に宗教的に知恵に通じた人がない。けど彼の結論は聖霊様の交わりがないから虚しく、ああ虚しい、空、空の空、これが哲学よ。人間が聖霊様と関係がなくなると虚しい。あのノーベル賞を受賞したヘミングウェイ、海と農人という、もう彼はもう小説で全世界をねリードした小説家ですね。けど彼が後で、私の中にピラメントが切れてる、こんな名声、こんなお金、こんなに有名人だったね、小説家ヘミングウェイが、後で銃で自分の頭を撃って死んでしまうんですね。なぜこんなにしたら、この上には何かある、もう朝から晩まであれを小説を書いて発表し、何か名声が来る時には一瞬ですよ、一瞬の喜び。けど自分に戻ると虚しくなる。皆さん、私たちの中には空があるんですよ。その空を満たすのは聖霊様です。私を作られた方がこっちにいるよ。アーメン。満足が、それで満足が来る、天国が来るから。ああ、私はオーガスティンはあなたに戻って、戻った時に平安がありました、戻る前には空だったと、これ有名な神学者でしょ。パウル以降一番大きな神学者はオーガスティンですけど、だから皆さん、神様と交わりがない人はピラメントが切れてる。だから本当の喜びがないのよ。私たちは本当の喜びの世界が何か、それで満たされる霊的な存在です。 それがないと虚しい。この世のお金全部自分の手にしてももっともっとと言って、ニューワールドオーダープリメーション、ワンワールドガバメントを作ろうとする人たちは満たされないからよ。だから、まあ、もっと支配したい、もっと人を奴隷にしたい。そこで喜びがないのよ。人の足を洗ってあげるその愛の中にある。最も小さいものに、そこにイエス様がおられるから、そこにこう切れたピラミッド霊がつながる。私は霊的な存在、神的な存在です。神様が来られた時に私たちが本当の人生の意味が分かる。パラダイスを感じる。エデンが回復される。まあ一緒だけで中高音すぎた。だからここ私がね喋り始めたら自制心が必要です。発祥一節。
誰が知恵あるものにふさわしいだろう。誰が自物の意義を知り得よう。人の知恵はその人の顔を輝かし、その顔の硬さを和らげる。
聖霊様が与えられるこう知恵ですね。そしたら天空がパーッと明るくなるんですよ。顔が、顔にね光が。うちの母がね、周りの人が、ああ美しい美しいちょっと言うて、ああ私が死ぬ時が近いからこんなに話を聞くんだと。そうじゃないよお母さん、長い間苦労して、この精霊の人格がなって、本当に周りの人に愛を施し、周りの人のために祈ってあげるからよと私が言ったんです。じゃあ17節。
すべては神の御業であることが分かった。人は日の下で行われる御業を見極めることはできない。人は労苦して探し求めても見出すことはない。知恵ある者が知っていると思っても見極めることはできない。
だから目的地、神の国ですね、主の再臨、この目的地を失って、ね、自分勝手に動くね、探す。パラダイスがどこにあるか、これが喜びか、あれが喜びか、これも作ってみよう。ソロモンの働きがそうだったのよ。だから喜びがないのよ、虚しさ。しかし私たちがどうして生きてるか、どうして生まれたかという目的地、デスティニーがはっきりすると、その後はその目的地のために精霊の導きを受けるのよ。それで楽しいんですよ。100メートル右案内が出る、はいし喜びよ。ああもうすぐ私を待ってる人のところに行くんだ。もうどこに行くかわからないけど、とにかく行くんですよ。喜び、楽しみながら。じゃあ9章1節。
というのは、私はこの一切を心に留め、正しい人も知恵のある者も、彼らの働きも神の御手の中にあることを確かめたからである。彼らの前にあるすべてのものが愛であるか憎しみであるか人にはわからない、
これですね、すべてのことを私はこう一切のこと心に留め、正しい人も知恵あるものも彼らの働きも彼の御手の中にあることを確かめたからである。彼がもう何でもやってみましたね。ソロモンは彼らの前にあるすべてのものが愛であるか
憎しみであるか人には分からない。これは主が審判するんですよ。私たちの動機が何であったか、愛であったか憎しみであったか、その人生を判別する。人間は分からない、人間は隠してるんですけど、聖霊さんは私たちの心を知っておられる、全部記録しておられる。皆さん、愛によって行動してください。愛だけが残るよ天国に。旧説出説、
その下であなたに与えられた虚しい一生の間にあなたの愛する妻と生活を楽しむがよい。それが生きている間に日の下であなたがする労苦によるあなたの受ける分である。あなたの手元にあるなすべきことは皆自分の力でしなさい。あなたが行こうとしている黄泉には働きも企ても知識も知恵もないからだ。
だから私たちが自分に与えられている、ね、一番近い妻、神様を愛する歌、聖霊充満よ。聖霊充満の現れが人を愛する歌、自分と一緒になっている妻、夫を愛すること。もう遠く世界を愛するとかね、こう大きなキャッチフレーズを言わなくても、自分の一番近い人と一緒に一つになっている自分の妻を愛すること、それが天国だと。それを愛さないことは黄泉だと、地獄だと、そのように言ってるんです。じゃあ16節、
あなたは正しすぎてはならない、知恵がありすぎてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。
自分で賢くね、私が学んだこの哲学、この宗教、これが全部だと言わないで、自分は分からないのよ。本当は御言葉にあります。聖霊様だけが正しい、主だけが正しい、主の御言葉だけが正しい。自分の善悪を自分が捨てようとしない、自分が正しいといつもそれで喧嘩する人がいるけど、そうじゃないんです。もちろん私たちがね、宗教が全部一緒だと言ってるサタンの教えには私たちは反対です。私たちの救いはイエス・キリストだけです。イエス・キリストの皆以外は救いの名として与えられているのはありません。神様が罪を許しますよ。神様が人間の罪を許す方法として神様が死なれた。十章一節、
死んだハエは調合した紅葉を臭くし発酵させる。少しの愚かさは知恵や栄誉よりも重い。
だから死んだハエのようにね、この愚かさ、自分を正しく思ってる、それを愚かさは死んだハエのようだということです。だから自分をそのようにね、賢く見てはいけない。聖書はいつも私たちに言われるんです。パウロはこの御言葉をね、自分が今までもう東大の、彼は東大の中で東大で一番強い、ところはどこ？政治？外交？とにかくその学科があるんですけどね、その中で一番有名なところがパウロが言ったカマリアルです。そこで学んで成功の指導者になってるんです。しかし彼はこれを死んだハエのように、彼はフンと言ったんですね。フン、 自分の学んだものは全部踏んだと。結局自分が学んで自分が正しいと思ったものがイエス様信じる人々を殺したから。まだ彼らの先輩たちは大祭司とかがイエス様を殺したんですね。神様を殺した。だから人間がいかに愚かで罪深いもので道を失っているものか、神の啓示なしでは救われません。それをイエス様がこのように言われるんですね。プトコスだと、心貧しいものだと。その人は幸いです。全福的な他力ですよ。私たちの救いは自力じゃなくて主の恵みによって、それを信じる信仰によって救われたのであります。自分には救いの力一滴もないと思って全福的に主によって救われる。じゃあ死んだ蠅、腐ったもの、糞、トイレのように自分は東大生の中で一番羨ましく思ってたその派閥だったけど、それを踏んだと言ってる。イエス・キリストを知った上、切れたピラミッドがつながって天国が見えたから、ああ幸運残ってるじゃあ行きましょう。11章の2節、
あなたの受ける分を7人か8人に分けておけ、地上でどんな災いが起こるかあなたは知らないのだから、
全部投資をするときに分けて投資しなさいという知恵ですね。旧説、
若い男よ、若いうちに楽しめ、若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたの心の赴くまま、あなたの目の望むままに歩め。しかしこれらすべてのことにおいてあなたは神の裁きを受けることを知っておけ、
だから何でもやるけど全部は後で審判を受けるということだよ。だから何が一番いいでしょうか、ね、12章1節、
あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、
だから創造者を覚えよ、聖霊様との関係を作れということよね。だから若い時に私たちが創造者と出会って、創造者が導くそのビジョン、そのビジョンに力尽くしてそこをついていく、それを達成する。年取ったら力がないのよ。まあ、井上先生は今もバイオリンとかやってるけどね何かやろうとするその あれがあまりなくなる。聖霊様が私たちをね、ビジョンを与えるんですよ。目標ですね。それに若い時にはものすごくエネルギーが、そこを成し遂げることができるエネルギーがあるんです。だからビジョンだけではもう十分の一ですよね。良い、このビジョン、良い幻、良い予言とかを聞いても、それに成し遂げようとする、ね、努力、明日言うと思うんですけど、ビジョンは設計図、バラという神様は天地万物を作られる考えですね。しかしそれを成し遂げる力は朝ですよ。その力がないと、これが努力ですね。その努力、その努力が後で習慣になるまで、若い時に良い習慣をつけること、 蒼天祈祷会を祈り会、土曜日の祈り会、金曜日、皆さん若い時やりなさい。80歳に、75歳になって若くなる。アブラムは75歳でアブラム呼んだからね。それで良い習慣が身につけること。じゃあ注意せす。
JR ものの言葉は月棒のようなもの、編集されたものはよく打ち付けられた釘のようなものである。これらは一人の羊飼いによって与えられた、
じゃあ中三節。
結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。
だから神様が私たちをね、ビジョンを与えて、そのビジョンを持っている人に右左そのように御言葉をずっと与える。祈る、御言葉、礼拝、その伝道の生活、それをずっとして、導くんですけど、それに従っていくんです。それで後でこのようになる。14節。
神は善であれ悪であれ、すべての隠れたことについてすべての技を裁かれるからだ、
じゃあ私たちがね、よくやった、良い忠実なしもべだ、ね、あなたはわずかなもので忠実だったので、私がこれこれこれこれを与える、与える、ね、1ムナずつもらった者たちが2ムナ5ムナ儲けた、とよくやった。しかし1ムナをもらってそのまま隠した、悪い怠けの者だという審判があるんです。じゃあ祈りましょう。